ワンサイズポッドキャスト、
ちょいずれ
アンテナおまけ、3月31日おまけ配信
バーイ。
いやー、本当にもうすっかりあったかい日も増えてね。
あったけえな。
まあまだまだね、あの時々寒い日があるとは思うんだけども、うん、まあ本当春の気配は感じてますよ。
はいはい、そうです
ね。3月31日だから、これが流れてくる頃には結構桜も咲いたりなんかしちゃって、
いいね。
結構ポカポカ陽気になってるんじゃないかなみたいな、うん、まだ僕らちょっと分かんないけども、
あの未来のことですから。
そう、これを聞いてる皆さんの頃にはもう大体ねポカポカしてるんじゃないかなと思うんだけど、うん、あのね、まあ、前も結構話したんだけど、今ちょうどオーディションがね結構活況なんですよ、
う
ん、
ああそういう時期だね。
そう、僕、まあ、3月の終わり頃からちょこちょこオーディションをやって、で、まあ、4月頭までもう少しあるんだけど、今オーディションやってて難しいなと思うことがあんの。
何？
それがね、あの、じゃあ1分間で自己 PR をして、その後課題を読んでくださいみたいなことを大体言われるわけ。
ああ、
あるね。
その1分間の自己 PR っていうのがさ、何、うん、とも言えないよね。
難しいよね。
そうで、うん、特に僕なんか就職活動をしてて、で企業に自己面接の時とかの自己紹介、自己 PR っていうのは、うん、まあある程度やってきたわけ。
うん、
でもそういうのってさ、まあ、大体こうなんか何々大学卒業の笠谷浩二ですみたいな、で、うん、御社を希望したのはみたいな、でゆくゆくはこういう仕事をしていきたいですみたいなことを言うわけじゃない、
うんうん、
それはでもなんかオーディションで言ってもねみたいなね。
そうだね。
で結局さ、わからないじゃないそんな、うん、さ、
うん、人柄とかはね、
うん、でなんかまあいろんな人に話を聞くと、普通のこと言っててもしょうがないんだっていうことは、まあ、大体みんな通じて聞くわけ。やる気がありますとか、なんか元気ですとかね。
うん、
そういうことを言っても、いや、それはまあ、そうかもしんないけど、みたいな、へーみたいになって終わっちゃうという話、うんうん。
まあ、もともとやる気とかは、
そうそう。
あるから。
そうそう。お前オーディション来てんだろ、うん、やる気だから来てんだろみたいな、まあそういうことじゃない。だからまあ、で、みんなが言うから、そんなこと言っても、まあ、ふーんで終わっちゃうと。
うんうんうん、
そしたらもったいないから、なんかもっとこう面接官に印象付ける、
うん
ね、この子をうちの事務所で取りたい、仕事をさせたいって思うような自己 PR ってなんだろうってずっと悩みながらやってんのよ。
うんう
んうん、あ、そういうのなんかないかな、ヒント。
ヒントな、
うん、
僕、
あ、うん、
僕も最近そういうのの相談を受けたり、僕もどっちかというと自己 PR に関してはすんごい悩んでた方なのよ、
うんうん、
で、まあ、プロフィールに書かれてるようなことさ、そのオーディションの応募用紙に書かれてることをそのまま言っても何にもないっていうのは、まあ、さっきと言ってることと同じなんだけどさ、うん、じゃあかといって僕声優やっててさ、
うん、
僕ヒーローショーとかアクションとかやってますって言っても、うん、ああ、そうなんだ、すごいね、でなんだよみたいな話やん。
趣味が幅広いんだみたいな話やね。
でも思ったのはさ、うん、元気ですとか、うん、やる気がありますみたいなのを自分で言うんじゃなくて、こうその話の中で、あ、こいつやる気あるんだな、あ、元気だなっていうふうに思わせるのが多分自己 PR なんだと思うんだよね。
あ、
人の結論がそうなるように、
うんうんうん、
だからそういう意味での多分トーク運びが自己 PR のなんか正しい形なんじゃないかなって思ったりするんだよね、
うん、
まあ、よくいるんだよね、何も浮かばないから歌歌いますとか、まあ、それがね抜群にうまいんだったら、ね、それは本当に最高の自己 PR なんだろうけども、うんうん、なんか何もできないからって歌に逃げられるのもなんだかなっていうふうに思う時は、
そうだね、でも特に歌とかはさ、うん、まあ、事務所によっては歌もいい PR にはなるかもしれないんだけど、ね、うん、でも本当にね、最初に言ったけど、僕がやってるの結構1分でとか、うん、まあ、場合によっては30秒でとかいうパターンがあるわけ、
うん、
30秒でさ、歌ワンフレーズも歌ったらもう何も喋れないじゃない、うん、何とも伝えられないじゃない、うん、だから、まあ、それはないかなとか、そう、その1分とか30秒っていうのが
くせ者だよね、
くせ者なんだよね、
うん、
でまたナレーションとか、あとリポーター、レポーターの事務所、まあ、そっち系が強い事務所だったりすると結構1分をジャストで切ってたりするわけ、
はいはいはいはい、
ストップウォッチ持って、
うん、
でなんかこう1分過ぎるとうわーみたいな顔されたりとか、
ああみたいな、
そうだからまあ、なんかいろいろ先生とかにね話を聞くと、やっぱり尺をある程度測れないと、もうそういう体感的なものが持ってないと、
うんうん、
すぐには使えねえなって思われるらしくて、
うんうん、
だまあ、特に重要なのは1分をオーバーしないことじゃない、 そうだから、まあ、40秒とか45秒だと、まあ、ちょっと短かったなって思われるけど、1分超えまくっちゃうと、もう1分20とかになっちゃうと、こいつは時間計れねえのかって思われるみたいなことをなんとなく言ってたわけ、先生が。その1分以内っていうその縛りって結構難しくて、でだその僕が一回思ってやってる今もやってるのが、あの僕トークこの3人でワンサイズポッドキャストをやったりしても、割と僕が抜群に面白いことって言わないじゃない。あれ、ああまあこの3人はまた別かもしれないけどでもまあいろんな飲み会とか行ってたりとか、はいはいはい、まあ、それこそ現場に行ったことを考えると、僕が抜群に面白いことって言わないわけ。
基本的にフォロー役だったりするよね。
そうで、面白いこと言わないんだけど、僕大体フォローしますよっつって、大体の喋りはつなぎますみたいなことを売っていこうと思って、で僕本当面白いこととか大して言えないんですと、喋ることは別に普通のことが多いんですけど、ただフォローはしますよっつって、でこの前社長と会社の社長と飲みに行った後カラオケに行ったんですよ、で、まあ、社長とカラオケで、まあ、社員もいるんでなかなか空気とか読みづらいじゃないですか。そういう時に社長がポロッと急にモーニング娘。の歌を入れたわけですよ。ただ、まあ、社長急に入れたところで僕らもなんか乗りにくいじゃないですか。だから、あ、どうしよう、乗ろうかな乗らないでいこうかなって思ってるうちにモームスの歌が終わっちゃったんですね。でそこで、終わっちゃったって思って、僕はとりあえずすかさず、社長かわいいっつって社長かわいいって言った後、じゃあ僕大塚へ行きますって言って乗ったっていうね。
あー、なるほどね。
そういう風に繋ぎます、粕谷浩二でしたぐらいで多分1分なんで、その、
皆さん今測ってましたか、どれくらいでしたかね。
その、ワンエピソードを、でもこれでちゃんと伝わったかどうか分かんないじゃん。
確かにね。
なんか、うん、おふうみたいになっちゃうのかなって思いながら、でも僕が伝えたいのは結構その、まあ、間をつなぐこととか、まあ、誰かが滑りかけたところに僕も一緒に入っていって、なんとか立て直すとか。
立て直すか、二人とも一緒に豪快に滑るか。
そういうところを僕は一応 PR として持ってるから、
なるほどね、
そういうことを言ってみようと思ったりするんだけど、まあ一分って難しいんだよね。
難しい。
結局フォロー芸っていうのは相方がいたりとか、何か目の前にないとできないじゃん。だからフォローしますって言ってフォローってできないじゃない。
確かに。
そういうところで、僕はじゃあどうやって自分をこう自分っていうキャラクターを出していこうかなっていうのをね、結構悩みながら今やってんだよね。
なんかじゃあそのパターンで言うんだったら、こうもしもこういうことがあった時、こういうこと言ってフォローしますみたいな。
そう
そういうなんか連発で出してくっていうのは、
あーもしも、みたいな。
そう
ショートコントみたいな、
加瀬浩二のもしもシリーズっつって、もしも社長が乗りにくい曲をカラオケで歌ったらみたいな。社長かわいい、じゃあ僕もかわいいの行きますみたいなっていう、そっちの方がやりにくいな。でも 今すごいやりにくい感じだけど、
突き詰めればのなんだろう、こう一発のトークで分かってもらうのも結構大変じゃん。
そうね。
だからそういう意味ではさ、いろんなパターンを出して、ああなるほど、ああなるほど、ああなるほどねってこう重ねていく、
ああ
っていうのもなんか一個の方法なんじゃないかなって思って。
そうね、それもあるね、ショートコントシリーズね、まあすごいそのショートコント作るの難しそうだけど、でもそういうのもあるね。
そういうのを瞬時に組み立てられたりとかね、あとなんか、あとはね、僕がもうあれです、声優アワードのオーディションで、まあ、自己 PR に関してはすごい悩んだんだけども、感じたのはそのプロフィールの中で、僕もみんなと、いい作品を作っていく、楽しい作品を作っていくっていうことを、目標にしたいっていうふうに書いてて、いい作品に出会うとか、でその中で、まあ、じゃあ実際に立ってこうそんなプロフィールに書いてるようなことを言ってもしょうもないって思ったから、その前の番号の人たちのトークとかで面白いこと言った人がいたりとか、あと双子が参加してて、でその双子が参加してるのを拾って、あ、僕も双子なんですよってまず向こうに振ってから、あ、すいませんみたいな感じで、そうするとこうなんだろう、人からどう見えるかっていうのもあるけれども、その自分のある程度特徴を分かってもらえるかなって思ったり、その場ので起こったことを拾ってトークをしてるんだなっていう風な対応力とかさ、
それも結構考えたんだよね。でまあだから僕の前の人がフォローしなきゃっていう人だったら僕はフォローに入りたいなって思うんだけど、まああのね、オーディションって そう結構一番だったりするじゃない。そういう時は
あそうか
そ
う、
ね、
ぶっこみっていうのは難しいんだよね。やっぱ一番は向こうも、まあ、あの何十人のうちのワングループの一番だから、まあ、そんなにこうなんかすごいハードル上がってるわけじゃないんだけど、やっぱ前があって次っていうのはやっぱやりやすいんだよね。
だろうね。
一番カズヤコウジ行きますっていう時に、カズヤコウジ行きまーすっていう時にどうすればいいんだろうとかね、結構考えちゃうよね。
なぜぶっ込んだ今。
思いついたから、
うん、明らかにそのタイミングやね。
そうだね、カズヤコウジ行きますって言った段階でもう来ちゃったんだけど、うん、でもだ平井さんとかはさ、うん、それこそ僕が普段番組内で言ってるみたいに、平井さんって普通ねっていうところが結構多いじゃない。
うん、
だそういう平井さんがじゃあ自己 PR するときとかって、うん、なんかぶっ込みとかをしたりするわけ。
いや、
急に関西弁とかなんか。
いや、うん、いやいやいや、あんまりその、うん、なんやろ、確かに印象をつけるのは大事やけど、うんうん、だからといって木を照らうとか、なんかそういう、
あ、そういうのもいるね。
目立つみたいなことは、逆に逆効果やと思う。
う
ん、
そうそうそうそう。
だからもう、普段の自分を表しやすい、なんやろ、こんなまったりしてますみたいな。
こんなまったりしてますって、手をブンブンブンブン、手のひらをブンブンブンブン回してるけど。
こんな感じです、みたいな。ので、まあ一応やってみっか、みたいな感じだね。
そうなんだ、うん。平井さん試しにやってみてよ、じゃあ
今。
僕もさっきちょっと模範やってみたから、平井正幸の場合、つって。それじゃあ次の方、どうぞ。
はい、平井正幸です。よろしくお願いします。僕、結構人から、あ、誰々に似てるねって言われるんですよ。
うんうん、
で、その誰々っていうのが、なんか親戚の兄ちゃんとか、あと、なんか、地元の友達とか、あと元彼だったりとかして、なんかこう、なんか、ものすごいいるらしいんですよね、そっくりさんが、
うん。
で、まあそんな自分も、まあ、そっくりさんがいっぱいいるから、親しみやすいのかなって思って、それを武器に頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。
すごい謙虚さは伝わる。
だから、まあいいところ拾うと、こう CM とかってさ、割と親近感の湧く若者とかっていうのを使ったりするじゃん、ビジュアル的にも。そういうところで押すっていう感じなのかな。
なんかまあモデルとかには使いやすそうだよね。
うん、そうそうそうそう。
あーって、あーってなりそうだ、うん、顔っていうね。
あれなんか、佐藤っていう親戚いないみたいな。いや、いないからいないからみたいな。そういう。
そういうとこだよね。
あるよね。うん、中澤さん最近オーディションとかやってる？
最近オーディションやってない。
やってないか、
うん、オーディションの相談事とかはよく受ける。
あ、うん、まあ、中澤さんに相談は僕はしようとは思わないタイプなんだけど、
うん、でも割といろいろ出したでしょ。
まあ出した出した出した出した、うんうん、中澤さんが前の人のを拾ってとか言うと僕はちょっと心配になっちゃうよね。大丈夫だったのかなみたいな。まあ、アワードだから、結局、取ったからいいんだけど。
大丈夫だったから、まあ、なんとか言える。
そう、ね。そう。で、あとだから、僕らの共通の大学の先輩で、大野仁っていう人がいるじゃない ですか。
はいはいはい、はい。
で、今、大野さんも、今、事務所に入ったりとかして、結構、バリバリ頑張っていくところなんだけど、30代手前にして、バリバリ頑張っているところなんだけど。
プラス情報が。
その人と、一回、まあ、この同じような話をしてて、
うんうん、
自己 PR 難しいんですよね、つって。で、なんか、まあ、その人も、就活をしてる人から相談を受けたっていう話をしてて。
はいはいはい、
で、俺こんなこと言ってやったんだ、つって。まあ、A4 ぐらいの、A4 2枚、A3 ぐらいの紙を用意するだろ、つって。で、そこに、お前の足型をバンってこうくっつけろと、
うん、
足型をバンってつけて、でその足型を見せて御社に足跡を残したいですって言え。
お
あー、これいいなと。
面白いな。
面白い、
うん、
面白いっつって、でそれどうなったんですかって言ったら、その子はやらなかったって言って
まあそれは、ね、印象には残るけどねっていう。
そう、だからそのなんかさ、うん、まあまあ本当に、まあ、特に僕らが行こうとしてる芸能プロダクションとかはそうだけど、うん、何が正解っていうのか本当にわからないじゃない、ね、で、まあ、今も今結構、まあ、大きめの会社だったりすると、本当に全て出来がいいやつか、面白いって思うポイントがあるやつかみたいな取り方になるわけ、
うん、
それで言うと、もう本当になんかこう普通に近い人たちっていうのは、何かちょっと一歩踏み出さないと当たらないのかなっていうことを思うよね。
あ、でもね、うん、これだけは言えることがある。
何
ね、やっぱり見てる、そのオーディションとかで審査する人たちって、うん、本当にプロを間近で見てる人たちだから、
うん、
なんだ、
何でしょう、
強調したり誇張したり、うん、自分を装飾したりしてもすぐにバレるっていうこと、うん、嘘はバレる、
うん、嘘は違うんだよね、
だからいかにもやる気があるように見せようってとしてやった時にはもうすでにそれが見えてしまうし嘘だって、うん、だしこれは僕が、またアワードの話になっちゃうんですけれども、アワードでやっぱりそういう風にこうあからさまにそういうのがありますみたいな感じで見せてる子には絶対全札が上がらなかった。
へ
え、うん、やっぱり見えるんだな、僕も見え、それがあからさまに見えたし、そういうのでなんか仕事されてもなっていうので札はやっぱり上がらなかった。
どういうことなんだろう、もうちょっと具体的に聞きたいな。
なんだろう、
中澤さんが僕バリバリトーク回しますって言うってこと。
あ、そうそう僕、自分で原稿用意してさ、僕バリバリトーク回してますってトークの内容を覚えて喋ってるような。
ああ、うん。
それって結局、本当に現場に立った時ってできるのっていう、うん。
トーク回せないし、うん、みたいな。どっちかっていうと、そうそうそう、天然ボケだし、天然ボケだし。みたいなのが見えちゃうってことだね。うん、
だし、もうそもそも、そういうのを用意してるなってバレた時点で、じゃあ、本当の君は何ができるのって話になるわけで。
ああ、うん。まあそうだね、なんかその、原稿読んでますみたいな人は確かに良くないよね。
うん。
ああ、そのなんか完全に用意してきたものを暗唱で喋るだけだったら、まあ誰でもできるよねみたいなところはあるよね。
文章したりキャラクター作ったりするのは、はっきり言って、もうそのオーディションにいる場の人間だったら、誰でもできて当たり前ってレベルなんだ。
うん。
だからそうじゃないところで見せるのは、やっぱり、本物の自分が一体何者なのか、とか、うん、その、何かになれるっていうのをより卓越した技術で、うん、とかセンスでこなせる人間、うん、できる人間っていうのが選ばれると思うんだよね、
うん、
であとなんだろう、新人でよくありがちだし、僕も未だにそういうとこあるけれども、うまくやろうとすること、
うん、
とても上手にやろうとすること、
うんうん、
っていうのは審査員とか見てるプロの人たち見てる人間にとっては、いや、そんなうまくやろうとしてもさ、もっと上手い人たちいっぱいいるんだからさ、意味ないんだよねって話になるんだよ。何が見たいのかっつったら、その人間としての魅力であったり、その人からしか出てこないものが見えたりすること、
うん、
それはトークの内容であったり、思い出話であったりとか、自分にしか持ってない、自分しか体験してこなかったものっていうのをいかに見せるか、
うん、
っていうことなんだと思うんだよね、
うん、
だから思い出話とか、オーディションの話だけども、思い出話とかは結構使えたりするって話はする、自己 PR とかで。
思い出話ね、
うん、だから自分にしかないものをいかに見せるか。
そうやね、経験を話せばね、
うん、そうそう、
それは自分の PR になるからね、
うん、なるほどね、うん、まあ、そういったところを考えてますけども、これを喋ってる3月31日うん、では大体まあそういう面接は皆さん終わってるんでしょう
ね。まあ、ちょっと時期外れ。
でもおい。
わかんない。まあ2010年度採用試験の話をね。まあみんな考えてるかもしれないからね。
そうそうそう。夏とか入ったらまたオーディションも増えますし。
うん。そうだね。
ね。4ヶ月前ぐらいに備えて。
備えあればなんとやら。
なんとやら。
まあ言ってもね、僕らもゼロじゃないだけで、別にそんなバンバンオーディション通ってるタイプじゃないから、
うん、
まあ、僕らもこれからまだまだ精進しなきゃいけないなとは思うけどね、
うん。
でもそういうことを考えながらやるっていうのがやっぱいいよね。
いいね。やっぱやっていかないとね。
うん。なんかどうしようとかさ、まあ逆に、うん、あ、大丈夫大丈夫って何もやらないみたいな、それなんか極端なことはやっぱ良くないじゃない。やっぱそれ努力はしたいしさ、
うん、
準備はしてて損はないから、ガチガチになっちゃうのは困るけど、僕ガチガチになってしまいがちなんだけど、
ガチガチになってしまいがちなんだけど、
ガチガチにガチをかけたっていう。
そうそうそう
そうそうそう。
それをよく拾ってくれてね、本当に二人には感謝してるよ。
ありがとう。どういたしまして。
まあ、そうそうそう、
何なんだよ。
だってオーディションからね、僕らは本気で結構挑んでいかないといけないところがあるからね、うん、これから頑張っていきたいと思います。
なんか一応なんか聞いてる、うん、もしもそういうのを目指してて聞いてる子たちのためにちょっとだけ要点まとめたいと思わない？
うん、例えば
嘘は良くない。
うん、
例えばまあ、用意する用意に しないにしても、審査員にどう思われるかってことを考えること。
うん、
なんかね、奇抜なファッションとかしてってもそれがね、奇抜すぎると惹かれちゃうし、
うん、
とかね、
うん、
あとなんだ予定、
うん
うん、あとは、
うん、早く 早く、
いやいや
早く
2人も出して2人も出して
まあ僕はあの当たり前のことを言ってもしょうがないっていう話、
うん
うん、
あのプロフィールとかでもうすでに書いてることをねなぞってもしょうがない。そう、
私はあのナレーションとかがやりたいですってナレーションのオーディションで言ってもまあそれはそうなんだけど、
そうなんだよ、ね、そうだろうさ、
はい、
みたいな、
はい、そういうところだよね、うん、はい、頑張りますはが、まあそれは当たり前でしょっていうところ、当たり前を言ってもしょうがないなっていうのは確かにある、
うん、
どうしてひら
りさん、まあ気負わない手を合わない、
うん、
まあ普段の自分でいることやね、
うんうんうん、
うん、
これは大事な、僕たち3人が思うオーディションとか自己 PR で思う大事なこと、
あとうんこ漏らさない、
あ、そうそうそう、
大事だよね、
大事大事、
うんこ漏らしちゃうともう結構アウトだからね、
う
ん、
そうそう、おまる持ってかなきゃね、
そうだね、おまる、おまる、
おまる必需品や、ね、
おまる、そうだね、やっぱね、もうオーディション早い時に失礼しますっておまるを抱えてるよ、ね、
そうそうそうそう
すいません緊張するとトイレ行きたくなるんです
それか死瓶で、
それ超気を手なってんじゃんもう完全に気だよ、気、
そしてオーディションで緊張してトイレに行きたくなる人間を現場に連れてったらどうなんだよって話
人間的に問題がややあるよね、
もうね、
うん、あります、
はい、
一ボケでいい、もうちょっとボケ重ねとく、
いいよ、もういい、もういい、
もう大丈夫か、
この流れだともっともっと下品になっちゃいそう
そうだね、うん、下品なのは良くない、
良くない、
ね、下品も良くないよ、
良くない、
下ネタもあまり良くない、
良くない、
相当面白くない限りはね、やっぱ下ネタはね良くないね、うん、そこら辺も気をつけていきたいと思いますね、まあ本当僕のライバルになる皆さんももしかしたらこのラジオ聞いてるかもしれないんで、僕は負ける気はしないですけど、うん、あ、違う、負けるつもりはないですけど、ちょっと大きく言い過ぎた負けようとは思ってないですけど、でもまあね、お互いにね、うん、全力を出して頑張れたらいいなと思いますね、うん、でも本当に言っちゃえば僕も中澤さんや平井さん、中澤さんや平井さんよりも仕事を取っていく勢いで頑張りたいと思ってるから、もうな、中澤さんなんかにナレーションやらせるぐらいだったら僕にナレーションやらせた方がいいんじゃないっ
つって、いやいや僕がね、
いやいや
嫌いがねやるから、ね、
いやいや僕は僕は、
うん、いや僕は僕
は、いや誰も言うからね
みんなやりたいって、
ね、やりたいからね、
みんな本当にやりたい、
うん、
でもそうだね、だから本当に僕がちょっとタレントとして面白くなってきた時に、声優とかが僕、声優とかの話が僕に来るぐらいだったら、中澤さんが持ってくるぐらい、中澤さんが持ってっちゃうぐらい、中澤さんは声優として頑張ればいいんじゃない？
そうだね。
そうだよね。中澤さんが中途半端に顔が良さげにできてるからって、中澤さんに顔出しの仕事なんかあげないで、平井さんに顔出しの仕事が来ればいいじゃないっていう、ね。
すげえけなされてんだ、今。
そういう話、みんなだから得意ジャンルとか、まあ、本当にやりたいことっていうのがあるからね。
うん、
で、だから、それが3人はそれぞれ結構別々なので、
そうなんだよね、
そう、競合他社としてもあのなんか、まあ、別のニッチなところ、あ、ニッチなところはちょっと例えが違うか、うん、まあ、別のジャンルでそれぞれがもっとトップを目指したいわけなので、
うん、
そこら辺は頑張っていきたいと思うよね、
うん
うん、で人と被らないっていうのも一つある
ね、
僕らみたいなところでは特に、
うん
うん、周りと同じこと言った段階で2人目ってなっちゃうからね、
うん
うん、だそれも良くないなって、そういうところを気をつけながらね、自己 PR をやっていきたいと思います、
はい、
はい、
お願いします。
今中澤さんがシュッってなんか漏らしたけど、シュッってなんか 声じゃない空気を漏らしたけど、
これからね、あのそういうのを目指す人たちもね、あの自己 PR 頑張ってください、
頑張ろうぜ、
うん、
うん、
あ、頑張りましょう、
はい、もう唐突に自己 PR の話でした、3月31日おまけ配信
はい
お相手は、フォロージョーズ粕谷浩二と、
あ、お次僕が、天然だけれどもやれることはやれます、中澤正智と、
自由平井雅之でした。
さあこの3人の今の最後の一言自己紹介誰が一番良かったかな、これからも頑張りますそれでは3月31日おまけ配信でした次回配信4月1日もよろしくお願いします、さよなら、
さよなら、
バイバイ。